Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第67回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは素晴らしきご近所ティーの世界後編というわけで、今回も我が紅茶師匠テテリアの大西進さんとともにご近所で出会える市井のティーについて深掘りしていきたいと思います。大西さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう前編ではね、あの産地の味にこだわるモスのティーの話、はい、それからそれを生み出した磯渕武さんというレジェンドの存在、はいはい、そしてそこからのゴゴティー物語という、
ゴゴティー物語、
はい、もうある種のちょっと大河ドラマみたいなものをね
見せてくれますね。
いや、見出してるのは大西さんなんですけどね。
勝手に見てるだけなんですけどね、
はい、ありがとうございます。あの後編となる今回はまだまだあるよ市井の美味なるティーということで、はい、今大西さんのね市井のティー研究はなんとコンビニにまで及んでおられるという、
はい、
いや正直でもコンビニってなんかコーヒーは進化してるイメージなんですけど、紅茶の席もあったんですかっていう。
そうなんですよね。私もそのやはりコンビニを見ればメニュー変わってるんじゃないかと思って飛び込むんですけれども、うんうん、そこはティー不毛地帯が広がってたんです。
そうなんですね。荒野だったんですね。
何にもないんです、
ティー線からしたら。
はい、もうその草一つ生えてない。そういうところなんですよね。
はい、
でもちろんそのチルド商品の充実というのが、うん、あると思うんですけれども、それにしてもこうあったかい紅茶どうやったらいいんだ途方に暮れたところに、うん、回り回ってなんと一つのコンビニだけが紅茶を出していたんです。
どこですか？
それはローソンさんの町カフェなんですね。
ローソンか。
ローソン、まさかのローソンさんが
光さしてた。
光さしてたんです。もうたまらずちょっとこうなんていうんですかね、砂漠をさまよって見つけたオアシス、見上げたらローソンさんだったというところですね。
いや、ちょっと私それは見落としてました。
そうですよね、
はい、
ローソンさんはやっぱりカフェを名乗っているだけあって、はい、めちゃくちゃ種類が豊富なんですね。
あ、そこにうちカフェっていうところのこう、うん、矜持というか、はい、あるんですね。
あるんですよ。
は
それぞれいろんなコンビニさんあるんですけれども、はい、やっぱりあまりにもないので、はい、もしかしたら皆さん紅茶知らないんじゃないかなって、存在自体を疑うような
それくらい、
はい、それくらいの
紅茶という飲み物をここ存じ上げられない、
うん、そうそうそう、まだ伝わってきてないのかなっていう。
あ、この地域には。
そうなんです。
あ、それくらいの、はい、でも確かに言われてみれば本当にいわゆるホットでねレジでオーダーして出てくるものっていうと、うん、もう基本コーヒーかカフェラテかみたいな。
そうなんです。
へえ、最近スムージーとかもね出会うこと出てきたけど、うん、紅茶って確かに
ないんですよね。でやっぱりこう自信をなくしかけてたんですけれども、うん、紅茶の紅茶力っていうんですか世間に対する
そっか、需要がないんだと、
はいはい、でもちょっと考え方を変えてみて、もしかしたらまだこう紅茶をこうご存知ない、発見されてないんじゃないかっていう視点に立って、
めっちゃ前向き。
そうなんです。なんか見てみたんですね。
はい、
逆に考えれば、はい、いくつかの、ま、紅茶大航海時代というふうに名付けてですね3つの国の船乗りたちにより今紅茶が発見されたっていうふうに考えてみたんです。
新大陸だと。
そうなんです、そうなんです。紅茶の新大陸 に上陸したその国というのは、はい、モスさんもそうですよね、はい、で後でちょっとねお話できたらいいなと思ってるミスタードーナツさん、
ミスタードーナツも発見された側なんですね、
はい、はい、もう発見しております。
いや知らなかったな、
は
い、
そして、はい、やはり我らがローソンさん、
ローソンさん、
ローソンさんが、
で
まあ、その話を始める前にですね、はいはい、そのコンビニコーヒーのことについてちょっと、はい、あの余談ですけれどもね、はいはい、話したいと思います。
前段として、はいはい、
紅茶より先に発見されていた大陸、うん、コーヒー新大陸というふうに呼んでるんですけれどもね、
はいはい、
でそれをですね最初の発見者はやはりあのマックだったわけですね。
あ、マクドナルド
か。そうなんです。ちょっとね思い出していただくと2008年にですねマックプレミアムローストコーヒーだったかな、100円でコーヒー室のあのコーヒーを出すっていう衝撃があったんですよね。
わかります、うん、マックのコーヒーって美味しいよねっていう。
そうなんです。でコーヒーの専門家とかも割とこうそういう風に100円でこれはすごいみたいなことをおっしゃってて、うんうん、この2008年、まあ、大きな事件があったんですよね、まあ、発見された時だったんですけれども、
なるほど。
その後2011年に町カフェ、はいはい、ローソンさんのねカフェが開店されてます。
もう町カフェっていうブランドになって10年経つんだ、
ね、そうなんです。もう一昔経ってるんですよね。はーはーはー、最初からやってるんですよね、
うんうん、
でそれを見てですねやはりこの王者セブンイレブンが2013年、そこから2年遅れてセブンカフェを開店してもう大勝利するわけですよね。
セブンの方が遅れて入ってきたのに大勝利という、
ここの辺がやっぱり王者の風格というか、
うん、そうですね、
はい、常にねやっぱ王様ってそうなんですよね。
確かに
勝者は後からやってきて、うん、全てを奪っていくっていう風に思ってます
歴史が証明してますね。
そうなんです、はい、大体そうなんです、
うん、
で私この辺の時期のことをですね、まあ、コーヒールネッサンス期という風に呼んでいて、その専門店からこう民へはい、我々のところにねコーヒーが降りてきたっていうんですかね、うん、100円とかでちょっといい豆が飲めるっていうところを、まあ、ルネッサンスと呼んでるんですけれども。
なるほど。
ちょっとこう考えるとルネッサンスの三大発明、
うんうんうん、
昔やりましたよね。
ありましたね、
はい、3つあるんですけれども、まあ、火薬
はい、火薬、
はい、で活版印刷術と羅針盤というのが出てきます。でこれがあったからか、船にもね乗れて、うん、いろんなことできたわけですけども、うん、これをちょっとねコーヒーに当てはめてみるとですね
すごい飛躍、
はい、もちろんその火薬っていうのは、まあ、火を使うということで、うん、これはコーヒーの焙煎に当たるわけですよね。
はい、
火ですよね。で活版印刷術はやはりこう機械化で、コーヒーメーカー、コーヒーマシンが出現したっていうところになるわけです。
なかったですもんね昔のコンビニにはね。
なかったんですよ、
あの巨大なコーヒーマシンなんてね。
びっくりしましたよね、うん、でこの羅針盤、これがね結構大事だと思うんですけども、ここにいたのは佐藤柏さんなんですね。
セブンカフェをねスタイリッシュに、
はい、
はい、
本当にスタイリッシュすぎていろんなシールが貼られたっていう事件がね、
そうですね、どっちがホットでどっちがコールドかわからない事件ですね。
そうなんです、はい、この3つの発明品をうまく利用してこの新コーヒー大陸発見したというふうに私は見ています。
理解深まります。
はい、でこれがですね、はい、この紅茶の方はまだこの大陸が発見されてないわけで、
うん、
唯一到達したのがまあ、ローソンさんである、
はい、
この夏到達しているのはローソンさんだけだということなんです。まずですねそのセブンカフェという名前でやられているあのセブンイレブンさんなんですけども、はい、もうコーヒー専門店なわけですね。現在までこの紅茶を発見できていない
紅茶を知らない、
知らないっていう
セブンさんは、
セブンさんは紅茶がないんです。飲もうと思っても本当に全然ないんですよね、
うんうん、
コーヒーはやっぱりいろいろありますけども、
うんうん、
であるかなって思うじゃないですか、うんうん、セブンさんってそういうのもやってるかなって思っても、うん、もう全くないんです。バッサリ切られた気持ちがしましたね
大西傷つく
そう大西をもう切ってきたわけですけどもでそのファミリーマートさんは実はですね、
はいはい、
私昔大喜びした事件がありまして、はい、2015年にですね、
はい、
アッサムとダージリンのブレンドティーというのを出してるんですね。
そうなんですか。
はあ、これすごく出来良くて、
はい、
あこんなのがコンビニで100円で飲めるんだって、ねうん、ちょっとね話題になったんですけど、
うんうん、
もうすぐ終了でした。もうなかったですね。
需要なかったんですね。
なかったんです。多分ね、はい、ダメだったんだと思います。
なんで
分かんないですね。
でも私も気づいてなかったな、それ、うん、飲めてないもん。
誰もね、まあ、知らなかった。私もねそう言ってる割に、うん、飲んだのね1回2回です。
あ、
その辺がちょっと自分でもね不甲斐なかったない
やいや、でも大西はもうありとあらゆるティーを飲まなきゃいけないからまあね、
そうなんですよね、
仕方ないよそこは、
うん、でもうファミマさんはここでティーをね、まあ、諦めた、だと思います。今もコーヒーだけですね。
あ、そうですか。
でそのブラックファミマっていうのかな、なんかファミマっていう新しい業態のお店してます、は
い、あ、あのびっくりマークがついてるやつですね。ファミマ、
そこにはですね、なんかダージリンとアールグレーの2枚看板で紅茶飲めるみたいですね。
そうなんですね、うん、
でこれはあのルピシアさんという紅茶専門の、
はいはいはいはい、
が入っていると。
へえ、
うん、まあ羅針盤がルピシアさんってことになるんですかね。なるほど、
ルピシアが紅茶、はい、ファミリーマートに、はい、やりましょうよと。
そうです、出てるっていうね。
なるほど、じゃあ何か兆し的なものは、
何かここでねこうグッとくれば通常のファミリーマートさんでもしかしたら行けばいいなと思うんですけどね。
なるほどね、はあ、
ミニストップさんに至ってはですね、はい、私もちょっと近くなので結構行くんですけど、はい、これもティーなしですね。
あ、ノーティ
ー、うん、うん、パフェ屋かなっていう感じでちょっと
そうですね、ミニストップはパフェ屋さんですね。
そうですね、うん、はい、まあ、紅茶ないなっていう、
わかります。
でそこにですね、はい、ローソンだけがなぜか紅茶に到達してるっていうのがあるんですね。
あるんだ紅茶が、
う
ん、
で、まあ、長く得られてるからっていうのもあるかもしれないんですけども、2018年にローソンによる、はい、リプトンフルーツインティーの発見っていうのがあるんですね。
フルーツインティー流行りましたね。
ありましたよ。行ってもね買えなかったんです。
あ、そう、
ローソンに行っても売り切れで、私ね期間中1回だけですね飲めたの。
あれ本当になんかフルーツインティーでちょっと紅茶がなんか時代の風はらんだ瞬間ありましたよね。
もう最大瞬間風速って言うんですか、ね、来たなと思いましたね。
表参道で行列できてましたもんね、んリプトンのフルーツインティー。
もうめちゃくちゃでしたね、
はい、
でここにこう紅茶大陸っていうところで一つ金脈起こり合ってたんだなって私は、はい、は思ったんです。
あ、これはいけるかもなっていう、
そうなんです、そうなんです、
ある種の指針が、うん、ローソンさんの中であ
ったんじゃないかと。かなりね、当たってましたからね、みんなローソンに行ってたと思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、ちなみにこの余談ですけども、フルーツインティーは今なんかスシローさんでも夏メニューで出てたみたいですね。
なんかスシローの包容力すごいですよね。
何でも行きます、
何でも、なんか、はい、こうちょっと昔一昔前に払ったもの全部受け皿みたいな感じして全部もう、
もう全部ね変えてきますよね、はい、この辺がね、はい、ただ今このローソンさん行ってもこのリプトンさんのフルーツインティーはちょっと今発見できなくて、
はいはい、
ちょっとどうしたのかな、なんか寂しいなっていう感じがしますね。
でもそんな中、
はい、
紅茶が、
紅茶はねもういろいろあるんです。ストレートティーから、まあ、アイスティーで、アイスミルクティー、私、
はい、アイスミルクティーもあるんですか。
アイスミルクティーっていうのは結構レアなんです、
はい、
あの想像していただくと分かると思うんですけども、はい、お店にまあ、レモンかミルクかストレートをどうにしますかって言われ、うん、聞かれると、ミルクっていうとあのフレッシュミルクがね、
うんうん、
ついてくるのが通常なんです。
そうですね、
はい、それで我々はアイスミルクティーとして楽しんでるわけですけれども、うん、よく言えばやはり牛乳で飲みたい、
おっしゃ
る通り、だってミルクティーですから、
うん、
でそれをしっかりローソンさんは作られてるんですよね。
飲みたい、
飲みたいですよね。
あ、なんと今日そのローソンさんのアイスミルクティーさん、はい、来てくださってるということでお呼びしましょう。
すいません、来ていただいて。
ローソンさんお願いします。おー、なんか缶の状態で来てくれてる。何何これ。
いや、これね私、はい、あのローソンさんに行った時にですね、はい、びっくりしたんですよね、
はい、
まあ、なんとなくですけどちょっとアイスミルクティーどんな感じなのかなって思って注文してみたらですね、
はい、
あのスタッフさんが何やらごそごそやってるわけですね、
はい、
で私はそういうオペレーション見るのも大好きですから
探偵ですからね、
はい、もうずっと見てたわけです、
うんうん、
そしたらカップに氷と牛乳が入ってたんですよね、
はい、
でそこにおもむろに冷蔵庫から小さな缶を取り出したんです。
へ、
でその缶を開けて注ぎそうになっていた、
はい、
私は ちょっと驚き半分、うん、興味半分でちょっと待ってくださいそれ何ですかって聞いたら
変な客
はい彼女ね、はい、見せてくれたわけですよ、はい、なんかこれですけどみたいな、はい、でそこにはですねアイスミルクティー用紅茶と書かれたすごく小さな缶があったんです。
かわいい。
で後ろ見たらなんかアッサムって書いてあって、
あら、あ
インドのアッサムティーなんだっていうところで
100% インドのアッサムティー、はい、
そうなんです
。すごい。
でこれは多分その濃いめに抽出された紅茶液なんですね。
濃度高めのね、
はい、でこれと冷たいミルク用意してるのでこれを入れて飲んでくださいっていうのがローソンさんのやり方なんです。でこれなんでローソンさんこんなことしてると思います？
なんでだろうなんで
なんでかっていうとですね、
大西を喜ばせたいから。
そんなことないですよこの牛乳だけ氷に入れて、はい、そこに紅茶を入れる、この牛乳に対する熱い思いがあるんじゃないかと、
う
ん、
そっか、ローソンの看板といえば牛乳缶ですもんね。
もともと我々は牛乳屋から来てるんだ、はい、そういう思いが私ここにね詰まってると思ったんですね
ミルクポーションなんて出すまいと。
そうなんです、我々は本物の牛乳で勝負するんだ、
生乳でいくでと。
はい、こんなことねできないんですよ
それが翻ってミルクティーを美味しくさせているって大西も大喜びっていう順番ですね。
ミルクティーは牛乳を飲む飲み物ですから。
なるほど。
牛乳に紅茶を足して、は私はねやっぱりそういうふうに思っていて、なので分けた状態で牛乳と濃い紅茶を合わせる、これがアイスミルクティーなわけですね。
なるほど。
びっくりしました。
いやー、だからこれ今ね目の前にその非売品の缶と、はい、この牛乳が入ったカップが、はい、来てるわけで、これ、もう自分でやってくださいということでいいんですかね。
ね、いいのかどうか分かんないですけども、
お店だったらお店の人がやってくれるけど、はい、
そうですそうです、やってくれる、
まあ、大西さんはそれをちょっと自分で濃さを調整したいからもらったってことですね。
そうなんですよね。こういう感とかやっぱりちょっと欲しいっていう横島な気持ちが、ね、
いやいや研究家としては もちろん、はい、いただ
きます。で、まあ、缶を開けてね、これはもうスタッフさんの仕事なんですけども、うん、この濃いめの紅茶がミルクと合わさり、
すごい、
アイスミルクティーになるというもう本当に基本の基本の考えで作られてる。
はー、すごくシンプル。
そうなんです、うん、でもうよくぞやってくれたと思ったわけですね、うんうん、こんな紅茶のドリンクなんかに時間割いてくれる場所なんてないわけですから。
確かにね、
時間どころか場所もね、そんな商品ないわけです。
そうですよね、これは缶ででも行こうっていう、
そう、ローソンさんだけがなぜかねそれをやっているっていう。
いただきます。ああ、
これ紅茶感がある、
うんうん、紅茶感があるしミルク感もある、
うん、そうなんです。
あ、全然あのいわゆるティービバレッジのチルドのミルクティーと全く違う、
違うですし、
鮮やかな飲み心地。
そうで、ストレートにただポーションミルクを入れただけの、うん、まあいわゆるミルクティーとも全然違うんです、うん、
本当にミルク&ティー
だ、ティーなんですよ、うん、ティーウィズミルクですかね
これあの紅茶関係者はティーウィズミルクって呼ぶんですよね。これ何なんですか。
これももともとあの、はい、ミルクティーっていうのは、はい、我々の言葉で、はい、その日本人の、はい、多分和製英語的なものだと思います、うん、ティーウィズミルクっていうのが、まあ、本式だよっていうことは、うん、磯部先生もね、うん、あの書かれてまして、そういうゴゴティーの話にもね、はい、出てきてると思いますね、はい、でティーウィズミルク、
ティーウィズミルクっていうんだ、かっこいい、
う
ん、
もうこれからはもうねティーウィズミルクプリーズみたいな感じでいいんじゃないでしょうか
すごい嫌ですね、レジであのティーウィズミルク一つお願いしますとか言って
もう本当に通じないっていうね、
通じないですね、うん、これちなみに町カフェ展開店のみ
のみですね、
の扱い。なるほどね、
全店ではないですね。
そっかそっか、まだまだじゃあここも広げがあるところやよっていうね、うん、
まあ願わくば あれかな、ちょっと欲張りすぎかな、ちょっともうちょっと欲張ってもいいですか。
お願いします。
この紅茶が、はい、もう倍とか3倍の濃さだったら、
はい、確かに
とんでもないうまさが生まれるぞって思います。
確かに抽出2倍3倍お願いしたいですね。確かにね、だってものすごくコク出しますもんね、家でミルクティー作る時って。
そうです、そうです。でミルクもねしっかりしてますから、そこに濃い紅茶をね、ミルクを損なわないぐらいの少ない量でいいので、ぎゅっと味の詰まったこの缶がねいつか生まれたらすごいことですよね。
すごいことですね。
でもちょっとね欲張りすぎなんです。ローソンさんだって置いてくださってるだけで、御社も本当にありがとうございますって思ってます。い
や
い
や
い
や、でもあの夢はどんどんあの口にしていった方がいいですから、
もう2倍3倍ね、
はい、
もうどんどんやってほしいですね。
お願いしましょう、はい、ローソンさんお願いします。
ローソンさんお願いします。
届け届け、
よろしくお願いします。
なるほどな。だからローソンはカフェであると大西さんから言うと、は
い、そうなんです。
なんかこう当たり前のことでのようで言って、なんか深いお言葉ですけど、ローソンはカフェである、
まあ、温度があるというかね、あったかいホスピタリティ、そういうものを感じますね。
そうですよね、カフェで紅茶がないことってなかなかないですもんね。
あんまりないですね。その紅茶、コーヒー専門店とかだったらね、それはそうですけどね。やはり町カフェと名乗るだけあってカフェだったんだなって改めてこれを思いました。
コーヒー好きも紅茶好きもみんなをウェルカムしてくれるダイバーシティなカフェだと。
まさにその通りです。
ありがとう、
ありがとうローソン、
ありがとうローソン、
マチカフェありがとう、
これからもよろしく
お願いします。
はい。はい、というわけでまさかのね、ティーの領域がローソンで楽しめるっていうことを私は知らなかったんですけれども、先ほどもう一つティーの新大陸ということでお話し上がってたのが、はい、ミスタードーナツ。
そうなんです。
ミスタードーナツさんでティーって私あんまり受け取ってきたことがなかった、
うん、一応その、ま、コーヒー&ドーナツですよね基本は。
そうですよね、はい、確かに
そうなんですけど、うん、なぜか、うん、力入れてんですよね、割いてるんです。
知らなかったよ。特に何なんですか
これ、まあ、いろんなメニューやってるんですけども、はいはい、特にですね、はい、ロイヤルミルクティー、
ロイミさん、
ロイミ、ここにちょっとね不思議な力の入れをされてるんですね。
知らなかった、そうなんだ。どない。
私なんか割と近くのミスドさんでドーナツ買ったりするんですけども、うん、当然まあお茶もあるので、
はい、
注文するんですけど、うん、ロイヤルミルクティーかーって思って、
うん、
やるかなみたいな感じで。そんなねちょっとオペレーション大変そうじゃないですか。
そうですよね。
でちょっと注文してみようかなと思って、じゃあロイヤルミルクティーお願いします、ホットとアイスでって言ったんです
けど、ホット
とアイス、やっぱり両方、
ね、
そう知りたいですから。
さすがです。
そのオペレーションをねじっと見てたらですね、はいはい、おもむろに銀色のパックを取り出して、
はい、銀色のパック、
はい、で開けてコーヒーメーカーみたいなものの上にザッと入れたんですよね、
はい、何を入れたんですか。
そのね開けた先には多分ね葉っぱだ茶葉が入ってると思うんです。
なるほど、銀袋の中に茶葉が、
そうそう茶葉が入ってると思います、はい、まあこれ見ただけなので、はい、私ちょっとそういうの聞くの恥ずかしくて、うんうん、聞けないたちなんですけど、はい、じーっと見てました。
すごい鋭い眼差しでね、
は
い、
でそのセットしたらですね、そのスタッフの方は容器に牛乳みたいなものを入れて、でレンジアップしたのかな、ちょっと温めて、
なるほど、
温めたものをその装置の下の部分にカチッとはめたんですよね。
なるほど。
それで何か、まあ、ボタンを押されて抽出が始まったんです、うん、でよくよく見るとそれはコーヒーを落とす
はいはい、
マシンだったんですよね。
コーヒーと兼用の機械で、
はい、多分ですけどもね、はあ、ちょっと明確なこと言えなくて申し訳ないんですけど も見てると、
はい、
コーヒーと同じように多分こう抽出されてる。
へ
ー。でそのたっぷりの牛乳みたいなものの中に、うん、多分ねポタポタポタポタ落ちていくんでしょうね、紅茶の液が、濃い液が
ちゃんと抽出してね、
はいはい、で紅茶のカップ1杯の使う量って、まあ、本当に数グラムなんですけど、見たところなんかねザザって結構入れてたんですよ。なのでなんでこれすごいかすごいなと思ったかっていうと、うん、まあ、私のいろんなお店に行って紅茶の入れ方とかちょっとオペレーションとかを一緒に考えたりすることって結構あるんですよね、うんうん、ただお店の広さによってはそういう機械、例えば本当にこう30センチ四方の、うんうん、 IH プレート、これさえあれば煮出しミルクティーできるんですけどって言ってもちょっとそれ置けないみたいなことってね結構あるんですよ。
せめぎ合いですね。
そうなんです、うん、そうするとその強い紅茶を抽出して牛乳と合わせることは難しいわけですね。でそうやってこう手数が減っちゃうんですけれども、でそこでミストさんのを見ているとですね、コーヒーの今ある機械を使って最大限のね努力をして、少なくて本当はもうちょっとやれば少なくて済む葉っぱをいっぱい使ってコストをかけてもそこに強い味を作ってたんですよ、
う
ん、
なるほど。っていうかすごいですね、それを読み解く大西。
いやいやいや、もうじーっと見てますから、
もう万引き G 面くらいの感じ
で、ね、何やってんだ、
絶対見逃さないみたいな。
でちょっと聞く勇気はないのでね、はい、間違ってたらすいません。ただそのこのローソンさんの考え方と同じようにたっぷりの牛乳に濃い紅茶液を注ぐっていうところが、うん、まろやかさをやっぱり取れるわけですね。
なるほど、
感じられる、はい、いいお茶ができるんですけども、はい、その基本をですね抽出して今ある器具の中で最大限作られてる、わーと思って、
すごい、そんな努力の果てに差し出されているものだとは、
なん
でつゆ知らずでした。
そうなんです、なんでそんなこと やってくれてるのかな、ありがとうございます、過去ありがとうございますっていつも思いながら疑問してるんですけども、茶葉はねウバ、
はい、
スリランカのねウバという産地のものを使われてると。
本当、はい、ウバさんの茶葉 100% 使用ということで、
ね、やってるんですね。
へえ、ちょっと飲んでみたい、
飲んでみたいですね。
あ、今日は、はい、ミスタードーナツのロイヤルミルクティーさんも
アイスで今日はちょっと、
はい、はい、アイスでお越しくださってます、ありがとうございます。濃厚そうなビジュアルで、あ、なるほどね、大西はストローで飲まないよっていう、
そうですね、チューチューしないっていうことですね、
敬意を表して、
はい、ごくりと飲むってい
う、はい、いただきます。
ね、ミルクのね味、
うん、
コクミっていうんですかね、うん、そこに紅茶の渋みが後から感じられています。
あ、全然嫌な味しないですね、本当に。
でこれがですね、うん、ま、私のこう私的な調査になるんですけど、うん、まあ、行くたびにね飲んでるので、
はい、
なんかね、行くたびにこう良くなってるような気がするんですよね。それは、まあ、私の悲劇なのか、はい、本当なのか分からないんですけれども、ちょっと牛乳ってどんな感じですかって、前はねもっとちょっとこう重かったんですよね、飲んだ後に。それが若干こう飲みやすくなっているなと思って、得意のお客様センターにお電話させていただきました。
すぐ相談しちゃうからね。
そうなんです、
さすがです、
はい、でこれって牛乳ですかって言ったら、なんかね牛乳っていろんな種類があって、うん、加工乳だったりとか脂肪分をなんか出したりとかね、
うんうんうん、
いろいろあるんですけれども、そのオリジナルですっていうところで、うん、
いいですね、
でそれって何ですかって聞いたら、それはまあオリジナルですっていう答えだったんですね。
いいですね、はい、はい、
でオリジナルですねっていうことで話は終わったんですけどもなんかその、ミストさんの考えるそのミルクティーにはこのものっていうのがあるのかなっていうふうに思いました。ただ、まあ、願わくば飲み口を優先するならばそのさっぱりとした飲み心地欲しいなって思うんですけども、うんうん、あんまり言っちゃうとあれなので、
です、ね、すごいです、そのなんか駆け引きがね、大西の中であるんですね
葛藤がね。
いやでもね、挑戦されているという、ロイヤルミルクティーに挑戦されているということだけでも、う
ん、なんでかなってすごく不思議です ね、なぜかね、なんかほっとだけかもしれないんですけども、おかわりができるっていう、
おかわり自由って書いてありますよね。
恐ろしいことです
よね。なんでだよって、ね、
うん、なんかちょっとお金かかってそうじゃないですか、はっきり言って。
謎の慈善事業的な視点、何
か何ですかねこれね、
なんか損して得を取れ的なフィロソフィーあるんじゃないですか、わかんないけど、
何かそうですね何なのかなっていつも思いながら、ただそのおかわりするまでもないというか、まあ一杯でこう十分満足してしまうので、毎度おかわりの権利は有しつつそのまま帰ってしまうんですけども、 優しいですよね。
いやでもミスタードーナツって確かに結構謎を秘めてるなと思っていて、私も大好きなんですけど、そもそもヤムチャメニューがあるって結構もうなんか根底から揺るがされてるっていうか。
本当です。
なんでドーナツ屋さんにヤムチャメニューがあるのかっていう、う
ん、どんだけ助かったか。
いや本当ですよ、あの汁そばにね、ありがとうって
寒い日にね、
う
ん、飛び込んで、
はい、
あのすすった覚えがあります。
私もです。これがね登場したの1992年らしくて、
はい、結構前なんですね。
ミスターヤムチャとして登場されて、あの所ジョージさんがいろいろね、はいはいはいはい、宣伝を広告塔になってやられて、
う
ん、
まだやられてますよね。その
やってる、あヤムチャ自体はね、うん、やります、あります、あの四川担々麺みたいな、
なんかすごいメニューまで広げてますよね、
はいはい、結構
なんか本格的。やっぱりここもやっぱりその、うん、決して求められてないのに、うん、やられるとこまでやっちゃうみたいな気質がねちょっと感じますよ ね。
確かに、なんかメインストリームじゃないところの、もちろんメインストリームも抑えるわけじゃないですか、うん、ドーナツでどんどん面白いもの作っていきますせ、はいはい、で須田まさきでやりますせみたいなところはやりつつ、謎の
謎の
中華メニューみたいな、深掘りみたいな、
徹底してる人の懐の深さとか ね。うん、なんかこうそういうところからやっぱり大きな企業さんの中にもやっぱり人がいて、その人たちが何かこう考えたり動かしたりっていうのを感じますよね。確実的なメニューじゃないっていうところで人がいるんだなっていうのを感じますね。
でもその人がいるっていうことを、そのいわゆる その手作りとか、いわゆるこだわりの専門店とかでもなく、うん、この市政のね、
はい
はい、このご近所のティーに至るまでその人というものを見出したというのは、これはもうまさしく大西の功績です。
私の、
はい、
そうですか、はい、ちょっと励みになりますね。
いやもうこれはやっぱり大西なしではたどり着けなかった領域だということで、
まあ水戸さんどんどんね、いいものにきっとこう改善するっていうエンジンがあると思うんですよね、はい、本当に楽しみです。これからどんな風になっていくのか、よりもしかしたら美味しいものが、いいものが飲める日がまた来るんじゃないかなっていうのを期待してやまないですね。
期待大の、
ずっと見てたいです。
50周年も超えたミスタードーナツさん、
はい、ドーナツの穴からね、はい、覗いていきたいと、そういうふうに思ってます。
いや素晴らしい、ありがとうございます。アジナ副音声ボイスオブフード、ミスタードーナツ今フルーツティーやられているというわけで、赤色フルーツティー、黄色フルーツティー、ベースのお茶書いてない、
書いてない、
はい、
あ
ミステリーオリジナル
オリジナルでしょうかね。
これカスタムセンター案件ですね。
そうですね、
すごいですよ。
一つ一つ聞いていきたいですね。
赤色フルーツティー、ストロベリー&キウイ、ゴロゴロフルーツとナタデココの食感に台湾レモンの程よい酸味が加わりながら、本来のフルーツの良さをギュッと閉じ込めた甘みとろける果実のドリンクです。
ありがとうございます。行きたいですね。
あ、ドリンキンハッピーって書いてあるけど、これここにも書いてありますね、紅茶の、
あ、
アイスティーのカップにもドリンキンハッピー、ミスタードーナツ
ちゃんと伝わってます。
伝わってますね、
我々に来てます。
はい、ハッピーありがとうございます。
ありがとうございます。
へー、というわけで、あの今日はテテリアの大西進さんとともに素晴らしきご近所ティーの世界後編をお送りしてまいりましたが、大西さんありがとうございました。
ありがとうございます。
いやでもなんかね、すごい知れました。
あ、姿勢の、
はい、どうこう
ご近所ティー、
まさか私ローソンでそんな美味しいティーが飲めるなんて、本当に結構今日収穫が大きかった。
そうですね、で私たちはやっぱりこう望んでいくっていう姿勢をね、うん、強く持ちたいですよ ね。増やしていきたい、そのパイを、
そうです、ね、
紅茶のね、売り上げのパイをこう、はい、お店にね還元して、よりいいものに投資するような、はい、そういう心持ちを、風をちょっと作っていきたいですね。
これはもはや社会運動ということです
、はいはい、それ我々にティーを、はい、街にティーをっていう、はい、小さな草の根でやっていきたいと思います。
声をね、あげていきたいということで、
はい、
ちなみに大西さん、この秋冬の大西さんのティーはどういう感じなんですか？
あ、特 特にない、まあ、普通にやっていきたいな
って。普通にやっていきたい。本当ですか。
もうそろそろ寒くなってくるのでね、はい、温かいお茶でちょっとゆっくりしたいなっていうふうに思いますね。
素晴らしいです。私、はい、大西さんに最後に話したくて、なんかこの間紅茶を飲んでて思ったことを話してもいいですか。
もらってもいいですか。
はい、ありがとうございます。なんかやっぱり紅茶ってこの香りとか、 なんか爽やかなとか、 なんかいろんな言われ方するけど、やっぱ渋みが大事っていうのをやっぱりこう大西のティーを飲んだりとかしながらいろいろと気づかされていったっていうのは私もあるんですけれども、
はい、
やっぱ渋みですよね。
そうですね。その渋みがもたらす、うん、飲んだ後の爽快感というところですかね、うん、私一番そこに実は魅力を感じていて、まあ、香りとか味わいとか、うん、あるんですけれども、やっぱりこう飲み終わった後になんかすっきりしたな、口の中良かったなっていうぐらいの、うん、幸福感がもう本当に嬉しいですね。
なんかそういうちょっとした渋みみたいなものって今日出てきてくれた、
はい、
姿勢のティーからも感じるところがあったんですけど、
はい、そうですね。特にモスさんのキャンディーとか良かったですね、はい、後味もね。
でなんか私その時にこの渋みっていうかこの感じって何なんだろうって思った時に、私アーティストでサイトンブリさんっていう画家の方がいるんですけど、はい、写真も撮ってて、で私その人の写真展を見に行った時に、なんかすごくこう切ない色味の世界で、でも美しいこういろんな写真を撮られてるんですけど、その時になんか美しい世界には悲しみの色が必要なんだって思ったんですよ。
矢野さん矢野さん、
はい、
そこ見ちゃいました、
はい、
紅茶に見たっていうことですか。
それは紅茶のことなんだなって思ったんですよ。
ありがとうございます、
はい、っていうのを今日はちょっと伝えたかったです。
あもうね、
はい、
うん、夕日思えばちょっと悲しみもね、夕日の色もね重なってきますね。
落日の切なさみたいなね。そっか、だからスリランカの紅茶の色っていうのはその悲しみや切なさも、う
ん、含んでるんです
か、ね、含んでいる。深いですね紅茶、
うん、なんて楽しいんでしょうか。
わかんないですというわけで、はい、そんな感じでこれからも紅茶の奥深き世界ご案内していただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします、
は
い、
同じ時代の同じ味の紅茶をね、はい、みんなで楽しんでいきましょう。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけで番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。味な副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。